おきちゅ
うペロの
オペデミーショー、
イエーイ、
夏休みスペシャルということでございます。
プール行ってる？
スイカ食ってる？って感じですけども、まあ夏休みスペシャルというか、まあこれは毎年やっている
定番の
やつをやろうと思うんですけど、まあ今回ちょっとあのゲストもいますんでね。
そうね。
まあちょっとあの長丁場になるかと思います
ね。
はい。ということで毎年やってます。今時期7月にやってる。まあちょっと今回配信が8月になりそうなんですけど、
うんうんうん、
上半期映画談義をやります。
そう。上半期にみんなどんな映画を見てきたのかと。
そういうことです。で、これは。
お前らやっとんのかと。
そう。例年言ってますけど、あの、来年年明けの、あの、モグラグ的映画ランキングに向けた、うん、まあ、途中経過報告。
そうだね。そうだね。
そう。
お前らちゃんとやってるかっていう、うん、本当に。確認であり、叱責の。
そう。はい。みんなやってるかっていう。うん、
裁判。うん、出席裁判。
で、まあ、まあ例年言ってることなんやけど、あの、
うん、
そう、だいたい、まあ毎年あるあるなんやけど、年間を通じたランキングをつける際には、やっぱりね、あの、最初の方の映画の印象が薄くなりがちやから、
そうね、どうしても後半が強くなっちゃうから。
だからこの時期である程度こう、価値を、まあちょっと確定させたりとか。
一回ね。うん、俺らはこの話もちゃんと拾ってたよ。
たよっていう。で、それを踏まえてランキングに結びつけたり、うん、あとはまあ見てない映画とかをブルーレイで追いかける際に、これを見とけよみたいな。
参考までに。
情報をね。
そうそうそう。
ということで、まずはちょっと紹介したいんですけども、
今日は初出し。
そうですね。まずはレギュラーの、映画ランキングレギュラー、半年に一度の男、そう、ライターの大森くんです。
大森です。よろしくお願いします。
すごい声出しゃいいと思う。
元気だけでやる。
元気だけで。
もう
ちょっと乗り切ろうかな。見てない本数を。
本数、ホーンでカバー。
さあ、そして今日のスペシャルゲスト、この人が、あの、ランキングのレギュラーになるかどうか、まだ、まあちょっと置いといて。
何その偉そうな言い方。出ていただいていらっしゃるのにも偉そうに、今日はオーディションで素敵な。
いや、そうじゃないですけど、まあ、あの、僕の周りで、ペロちゃんはまあ通称本物と僕らは呼んでますけど、年間90本劇場で見る女ですけども、僕の周りでそれに並び立つ、
そそり立つ、
双璧する、そそり立つ
男、
本物、第二の本物こと、ターザンキックの森田くんです。
おさーれ
あ、ちょっと軽く自己紹介します。
お願いします。何者かを。
ターザンキックっていうのをやってる森田と申します。
服のブランド
です、ね。服です。はい。で、絵も最近やってます。
そうですね。
なんか彫刻とか。
絵
とか彫ったりとか。
うん、
はい。まあなんかいろいろやってます。
もうターザンキックで検索してもらったらいいです。
あ、はい、そうです
。すげえもう、すげえ濃い濃いの、もう一目見てターザンキックと分かるものを作ろうと。
へ
ぇー。まあ、見た目も濃いですけどね。
そうだね。焼けてるのか酒なのかが全く分からない。
チャリ焼けです。
まさかこの時期にフェス焼けじゃない。
まあリアル焼け。リアル焼けなん
だ。ガチのやつね。
まあ、先月こう、ちょっと出てくれへんってオファーした時に、あの、沖さんもうちょっと映画見てくださいっていう、時間は作るんですって、ペロちゃんと全く同じこと、
正しいご意見、
今日も大森さんにそこ言いました
、
そしたらもうあのね、映画ゴリラです、映画コングとして、ドクロ島から来ましたね、
最高どっちかっていうと我らがサミエル、
ああそうね、キングコング
見て
ない
っす。
オーマイガッシュ。
ちょっと。
今日、その語り口やめよう。仲悪くなる。仲悪くなる。
ちゃんとしよう。
沖さんもあれだから。
ということでですね、この、まあ、本物二人を迎えてですね、まあ、ちょっと上半期の、まあ、モグラグ的には、今年2017年1月1日から12月31日まででランキングをつけるっていう毎年年明けやってますんで、じゃあその期間に日本公開された映画についてちょっとまあ話しましょうということで、
いやー結構いいのがねもう出揃ってるっていう、でもあのね
今年ねなんかね、さっき森田君となんかいろいろ喋ってたんけど、傾向がすごい パッキリしてる年やなっていう感じはしてて、まず邦画が全然ダメじゃないですか。
全然ダメ、
聞かないというか、
うん、
い
や、なんかそうですね、
みんな一個聞いて、メアリー見た？
あの、すみません、俺見なきゃって思ってたんですけど、
あ、まずその話から入るか、じゃ
あ
最新ということで、メアリーはもう前ペロちゃんに俺言ったと思うけど、予告編の段階であんなジブリのパクリのシーンの羅列の予告編で、うん、もう俺もともと見ようと思ってなかった。
私公開日に見に行ったけど、言っていい？予告のまんまだよ。怖くない？
怖いよ。だって俺さ、あの予告編でかなりドン引いたけど、俺ポスター見てさらに引いてんけどさ、キャッチフレーズがさ、
魔女再び。
お前一本も魔女取ってへんやん。
マニーがちょっと魔女的だったんですかね。
いやいやいや、
かその時空を、
いやいや、完全に宅急便からのってこと。
でも魔女だったら明らかに話が全然違うの、原作もあるし。でもそのシーンは全部ジブリのシーンの切り張りで、で最終的にキャラが全然感情移入できないっていう最悪の出来だ
よ。
で、猫が可愛くないの。
じゃあゲドとどんな感じなんですか。
ゲドはもうなかったことにしてるからな。
あ、もうただでも俺は ゲドの最高の魅力はゲドの ダメさを2時間以上喋れるっていう。
あ、そうだから細田守ずっと喋れるみたいな
感じ。プラスそのゴロはめっちゃ面白いみたいな。
ゴロは別に
あのゴロと葛藤をなんかその聞いてた、見たんですよ。
2時間ぐらい聞いたんですけど、だってお父さんが天才なんだよ。
そうそうそう、意外とめっちゃ面白かったんですよね。ゴロめっちゃ面白いじゃんみたいな。
ゴロ自身がの物語として多分面白いんだと思う。ゴロはだって天才がいて、でそこを超えろ必要とする物語だから、父を殺す、父殺しだから、うん、スターウォーズじゃん。
でしかも無理やりあのやらされてるんですかね。
そう、
人潮に、
まあ、
そうだよ。でも世襲なんか絶対無理じゃん。アニメで聞いたことないわ。
そうで、さっきちょっと森田君と話しかけてて、これは本編で言おうって言ってたんが、逆にその父親である宮崎駿は完全にジョン・ラセターを息子を認定したよ。からのあれやんな、
ね、
からの森田君はカーズ3を喋りたいわけです。
カーズ3も、カーズ3はそのラセターが、うん、まあ、その宮崎駿に習って、じゃあ自分も引退して、うん、じゃ あの次の世代にっていうところを、
うん、インドを渡そうっていう。そうそうそう、
はい、で、それの物語っていうところで。で、結局、多分今回の3を見て、やっぱり自分で作んなきゃっていうところに流れていくんだろうなっていう、うん、なんか、はい、もうなんかそういう流れなんだろうなって思う。
喋、り方がすごいオタクだね。そのこと言えないけど。
新しい生物に洗ってやったみたいな、
ね、対決の図式というか、ね、
映画デストロイオールモンスターズ シリーズや。
セター私カーズ見てないわ。
カーズ俺もともとあんまりシリーズとして好きじゃないから。
今回そのめっちゃ良かったのは目が緑色の人が出たんですよ。
へー、
あー、それはその人種がやっぱりいつもやっぱりいろんな人が、いや 目とかその、うんうん、あの国産どこの車の、はいはいはい、とかで表現してるんですけど、うん、そのもう本当にグリーンのところが出た時に、うん、なんかまた深みというか、
へー、あ、まだできんだ、そういうことみたいな表現として、へー、
すげえ面白くて、あ、これ多分、ま、もっといくんだろうな。
まあまあ、
ピクサーは意識的にやってるし、
そう、
そのモアナがさ、
はい、
まずハワイでさ、
見てないのよ、まあ、シング見たんだけど、
モアナ、
モアナ
僕モアナあの去年のてか今年の年明けのランキングの時に予告編見て感じたのをちょっと言ってんけど、うん、やっぱそのテイストがあるなと思ったのが、あれすげえジブリっぽいなと思って、予告編だけ見て映像表現とか、そのあの特にもののけっぽいなと思って、なんかそういう精霊というか、そういうで、しかもあれってさ、ハワイ島ができる前の話やから、ほとんど神話、あのあれに近いや
ん、
イザナギとイザナミみたいなぐらいの話やから、
ギリシャ神話的なね。
そうそうそう、
で、え、あ、そうなんですか。でもあれって多分なんかジャルドダイヤモンドらへんの、
ジャルドダイヤモンド、
あのあれっす、あの人類学の方っす、
あー、あ、
病原菌とか、
あの 鉄、
はい、多分その人たちが言ってるようなところのポリネシアンの話だと思うんですよね。
あ、まあそうかもやけど、でもなんか設定がかなり神話っぽかったやんか。
まあ確かに、あの、はい、
何っけ、 オアフじゃなくてヒーローの名前がもうハワイの島の名前やん。
マウイ、
マウイ、マウイ、マウイ、マウイ。
うちの昔の彼氏が、はい、失踪してた時に言ってたの、マウイだった。ただいまって1ヶ月後に帰ってきて、え、どこ行ってたの、マウイ。遊びじゃん。
そこちょっと深く行きたいからやめとく。変えるから、
うん、もう大丈夫、もう
全部マウイがだから200年間洞窟に孤島に閉じ込められてるとかで、最後にあの敵がいんねんけど、そいつがまああのいろいろあって、一個のあれがオアフやと思うんだけど、オアフ島にあのダイヤモンドヘッドがある島になるみたいなとこが、だから結構俺はあれは神話的な抽象的なその歴史以前の世界だなと思ってて、でなんかそれをやるにはやっぱりアメリカ国内、アメリカの国土でいうとハワイが一番歴史が古いやん、言ったら。変な話は、その、
そう
ね、白人でも分かる、
はい、
ハワイのそのエキセントリック感みたいな
も、インディアンだとね、ちょっと虐殺の歴史とかがあって重くなって、そこやらないのどうかって責められたりもするからね。
だから白人がインディアンのその、だからインディアンもまあハワイもそうやけど、基本的にそのフォークロアやから、うん、その歌とか、じゃ文章でテキストで歴史を残すみたいな、いわゆる西洋的な考え方じゃないやん。うんうん、だからそれでそのハワイの方がまだそのなんていうか、いろいろ文化的に残ってるっていうかさ、ダンスとかフラとかさ、うん、ああいうものとかでやっぱりちょっと神秘的な感じがアメリカ人でも分かりやすいというのもあって、し、あれは多分そのさっきのカーズもそうやけど、ユニバーサル映画としてのアニメとしての、まあその全人種巻き込んでいく、まあちょっとこうリベラルな流れがあって、でしかも映像として僕本当に素晴らしいと思ってます。特にね、あの深海生物の発光体の表現があんねんけど、あれがちょっと俺が最近すごい絵的に考えてる想像力のイメージにすごい近くて、めちゃくちゃ、まあちょっとクラブ的でもあるんで、やっぱすげえなピクサーっていう感じやった。
ピクサーのあの安定した面白さなんなんやろね、あれ。
やっぱりもう
異常じゃない、逆にあそこまで、
いやクオリティが全部ね高いもんね。だから
数年前外れ多かったけど、
そう、
あのベイマックスあたりが一番沈んでたと思うけど、
ベイマックスも好き。
いやでもさ、ベイマックスでも一定のやっぱ一定のクオリティを保ってるやん。
そう、
うん、
だからジブリの映画を見に行くみたいな安心感で行けるってこと
だ。ジブリの映画そんなに安心感ある？俺全然。
でも結構その、
私結構好きよ。
モアナのやつは、まあ、ポリネシアじゃないですか。うん、あれって、まあ、要はインディアンと一緒で、うん、まあ、めっちゃ殺し合ってる。
うんうん、
あれ農耕民族めっちゃ殺してるんですよ。うん、その狩りの人たちが、うんうん、その自分たちで畑できないから、うん、でガンガン畑できる人たちを殺しに行ってる。結構残虐な人たちで、でそういうその描写あった
り、セデックバレーね。
セデックバレー。
いや本当そうで。
でもまあなんかね。
しちゃったんですけど、うん、そこをなんか結構サボってたりとか、あとなんて
そこはね、
サバイバル感を
うまいことできててっていうか、はい、あれはね島国の強さっていうか、日本もそうやけど、はい、対自然っていう風に置き換え可能やね。
そうそうそう、してたんですけど、なんか。
ユートピア感
あれですね、鉄獣病院菌呼んでる人からすると、
なんかもうちょいもうワンテンポ、
うん、
なんかそこは掘ってほしい、
はい、ここもうそこ掘っちゃうなら、
だからそれも
来てほしいなみたいな、
うん、一応だから俺はそのいわゆる歴史以前の物語として見てたから、うん、それはその後の話なんやろなと思ったの。だからその基本的にあれってほとんど2人しか出ないやん、はい、であれも超神話っぽいと思う、はい、男性一人と女性一人と自然っていう、はい、そういうなんか抽象的なところに全部こう集約させて超シンプルに、はい、
まあまあ で, ね、
でもあの俺ほぼ1時間半のうち1時間以上2人しか出えへんってかなり勇気あるなと思って。
そうね、
ライフ・オブ・パイかよと思ったぐらい、すごい、あんだけ最小限の要素でドラマをちゃんとやってたから、はい、見事と思ったけどね、うん、
なんすけど、ま、な、なんか、まあ、なんすけど、なんすけどって言ってるんですけど、うん、吹き替えがほとんどだったんですよ。
あ
で俺、吹き替えを見てて、うん、俺結構ロックが好きなので、うん、ロックがマウイをやってて、うん、ロックの歌が超聴きたかったんですよ。なのに、なんかもう、わけわかんない日本人が歌ってて、超ショックだったんですよ。
え、六本木ぐらいでしかやってなかったのかな、
六本木、あと一応、カメヤリンの方でやってたんですけど、
あれでもそれ一応一個だけでも吹き替えにもちょっとちゃんとスタッフ考えたなって思ったのが、モアナやってる人、ハワイの、ハワイじゃない、沖縄の人やったと思う。あれ名前が完全に沖縄の名前やったから、だから一応そういうところの気遣いはしてるなとは思った。てか最近さ、ピクサーとかほぼ吹き替えでしか公開されへん
よな。そうなんですよ。
そうなのよ。子供映画だと思って舐めきってんだよね、結構。
あ、そうなんだ。
結構多い。
いや、多いよ。だから、
シュガーラッシュからこっち、ほとんど。
そう、シュガーラッシュとかね、ほんと。
ほんと、なんかシングもそうですよね。
シングも。
少なくなりますね。
そう、でも私やっぱ、英語の歌をさ、日本語で、喋ってるシーンはまだ我慢できるんだけど、歌のクオリティの違いがもう全然違うじゃん、やっぱ。
なんですけど、でも皆さん、なんか結構、まあ、歌丸とかそこら辺も言ってるのは、うん、やっぱり日本語のミーシャとかそこら辺良かったとは言ってますよね。
ただでもやっぱ
俺は聞いてないんですけど、
今年のモグラグラジオ の、 そ の、 ペあのオペデミーの3月の名物企画 の、はい、アカデミー実況中継っていう回で、うんうん、そのモアナはあのヒロインの女の子が歌ったんよな。
そうそうそうそう。
まあ、いるとピクサーのやつがいる前で歌ってましたね。
そう、すごい上手かった。
それが素晴らしかった。
ふわーって二人で、ふわーって
なって。やっぱこうはあるべきみたいな。
アカデミー賞、やっぱりこれだよね、みたいな。
だから、ララランドもやるんじゃないって言ってたら、
やんなかった。二人でガン落ち。そう、
ララランドはまだ結局僕は見てないんですけど、どうなんですか。
もうなんか映画好きって言っちゃダメです。
それちょっと言ってもらっていいですか。
映画好きって言っちゃダメだと思う。
オキチューさん大体うるせえなんで。
うるせえもんだって。
オキチュー君はもうただの私たちをこううまく回すサルマンセラーにもただの司会者、
司会者
自らサルと、うん、
そうです。それはもう。
ララランドだって、
まあ、ララランド良かったよ。俺
だってとか言ってんじゃねえよ。だだっ
ぽく。もう面白いんですかあれは。
面白い。
いや、うん、あれは見ないとですね。とりあえず。とりあえず。
やっぱり。
まあ一応今年上半期の多分一番の話題作なんじゃない。
あれはホワイトウォッシュの王道ですよ。
そうね、
まあ、もうとりあえずメイドイン最後にハリウッドって出るので、
うんうんうん、
あれがもうメイドイントランプなんですよ、
うん、
もうトランプの理想郷みたいなのをもう完璧にやったようなものなんですよ、
はいはいはい、
だからそれをなんかその今このグローバルのところでその白人、うん、なエキゾチック白人みたいなものを体験するにはもう一番です、
ね、なるほどね、
まあ、でもなんかまあ普通に素直に見て、
はい、
夢に敗れて、でもそのセカンドチャンスがどこにあるのかっていう話だったりもするし、その恋愛要素としても男女の関係がこういう風に着地するんだっていうすごい綺麗な、本当にもういい着地だと思うんだね、あれは。
なるほど。
そう、そういう意味で私はやっぱ女の子も男の人もなんて言うんだろう、ブルーバレンタインのその先の男女関係の着地の仕方かなと思う。ライアン・ゴズリング
って。そう言われたら、見らん。
いや、でも本当そういう感じで、ライアン・ゴズリングの脚本は絶対それ、得意なとこをやらせたんだって、多分。
もうライン、そうですね。あの人すげえあれ選ぶって言いますよね。
そう。
だから、ブレードランナーどう選んだんだっていう。
でも、ドニベロ・ムーブだからだよ、多分、ブレードランナー
は。あれどうやったの、俺見てないの、ナイスガイも。
ナイスガイブーブーだよ。
俺ちょうど見てなかったんですよ。
嘘。
あれすげえ今後悔してるんですよ。ずっと後悔してるんですけど。
私去年映画祭で見てる。
あれもいいんや。
いいよ。いいけどバカ映画。
まあな。ライアン・ゴズリングあんまやらんやん、バカっぽいやつ。
やるよ。
いや最近やってるんですよ。
いやっていうかやってるよ、昔からやってるよ。ラブアゲインとか最高だもん。
ラブアゲイン出てたか。
出てるよ。もう脱いでいきなり なんていうの、マッスルボディ見せてフォトショップって言われてる。
あ、そうか。あ、思い出しすぎた。思い出しすぎた。
そのシーン大好きだから、私そのシーンもう再生、巻き戻し再生だと思いました。
懐かしいです。
うん。ラバゲンすごい好きな映画だから。で、だからラバーゲインのカップル再びじゃ
ない、ああ、そうなんですね。そうなんですよ。ああ、そうなんですよ。
そう、そこももうなんかもうびしょびしょやわーっていう。
ララランドの感想でびしょびしょやわ初めて聞いた。
でもあれ結構いい、もう本当に見た方がいいですよね。
あの、本当デミアンチャンネルはその音楽的なこととかいろいろ言われるけど、お前ら素直に見ろよ
って感じなの。そうなんです、菊池とかあいつクソですよ、ね、
もう本当だよ、
菊池、
もうただの炎上商法だから、上西議員と変わらないよっていう。
セッションとララランドどっちが好きですか？
私はね、ララランド俺もです。
ああ、そうなんや、はい、
セッションよりももっと素直な感じ、
まあね、
なんかもう割り切ったなというか、
そう、はい、もっとハリウッドいいじゃんっていうのをバーンって出してくる
から、ね、うん、まあそうね、ララランドは本当ね、はい、古き良きというか、うん、
まあね、うん、確かにさっきのエキゾチック白人っていうのはす
ごい、もう本当にエキゾチック白人な、それがマミーもそうだった。
ああ、
昨日見たんです
よ。ああ、いいな、見た。
そこで一番面白かったのは、もうヒロインがもう白人しかそのこのよ、こいつの良さ分かんねえだろみたいな白人美人なんですよ。
うんうんうん、
っていうところをヒロインに持ってきてるのがめっちゃっぽいなと思ってて。
スーサイドスクワットの敵とちょっとルックス似てるなって思ってんだけど、
ファッとね。
見るたんびに。
あのエフェクト最近多いよね。あのなんかこう、色のついた煙みたいな。
あのシリーズ。ちょっとね、トム・クルーズだから見なきゃってことなんだよ。
そうなんですよ。で、白人、まあそうなんですよね。で、でトム・クルーズ、まあ、なんだかんだいいんですよ。
やっぱね、トムが出てたら絵が閉まるってところだね。見てないけど。
今年今んとこあれだけ、マミーだけやん、トム・クルーズ。
いや、次もう速攻あります。
いや、あの、上半期。
あ、上半期です。
あれ、次あるやつ何？
上半期トム・クルーズ多分マミーまでお休みしてたよ。
あ、マジですか、
うん、休んでないと思うけどね。お休みというか、
去年出まくりやったから、
ね、トム・クルーズめっちゃ欲してて。
あ、そのロスが。
そうなんですよ。そこ初日行ったんですよ。
まあ、その気持ちはわかる。
わかるね。
あの、あれはトム・クルーズが最近推してる肉体派ジャッキー・チェン化路線というか、自分で全部やる路線はマミーはどうなの？ あれなんか CG 多そうなイメージがあるん
だ。ちょっとクソだったのは、マミーが、ま、もうなんかゾンビなんだか、そのライフの地球外生命体とか、もう全部最近一緒なんですよね。動き方とか、なんていうんですか、栄養の蓄え方とか、うんうん、なんかその今のこの路線に乗っかりすぎてて、うんうん、俺ちょっともうなんか飽き気味だった
んですよ。じゃあね、なんか西洋人の文化のあり方っていうか、しょうがないのは、あの、理屈で成立するものを作ろうとしすぎるやん、西洋人って何でも。で、東洋っていうか日本は、あの、抽象的すぎて理屈合ってないけど、ビジュアルだけはやたらかっこいいみたいなのは作るの得意やけど、まあ、どっちが好みかっていうとこもあるけど。
いや、あ、でもなんかちょっと、なんか AI が考えたような、なんかその今っぽすぎちゃったんですよ、
ね。あー、うん、なんかもっと古い、だからハムナプトラとか、ああいうのを想像していったら全然違うってこと。
いや、まあ、なんかそんな要素もあるんですけど、
ハムナプトラとかっぽいよな。
そう、いや、俺のそのイメージ、
ハムナプトラです。
2つ一緒じゃん。
いや、一緒、ハムナプトラなんですよ。そうなんですよ。ハムナプトラ描写もありますけど、あの、そこで、あの、次トム・クルーズ、スーパートム・クルーズになります。
嘘。
あ、ちょっとマジで。
だって何かのスタートなんでしょ、なんとかユニバースの、あれ、
ダークユニバース。
そう、ダークユニバースのスタートってことは、トムユニバースだよ、多分あれ。
いや、ほんとそうです。
絶対そうでしょ。
で、あの、もう、次にトム・クルーズ、もうスーパーサイヤ人になります。
あ、急。もう、
だから、一人ユニバース。
だから、俺がやりたのは、もう、マーベルユニバースみたいのを俺がやるっていう。
じゃあ、クルーズ、トム・バースを作ろうとしてん
の、ね、そうだよ。
大変やな。あ、ちなみに、あの、一個だけちょっと安心したっていうか、うん、僕、あの、キングコングブルーレイで見たんですけど、うん、キングコングのあの、オチというか、エンドロール後のあのオチがあるやんか。はいはいはい、で、僕、最初普通に見たときは、これって、それこそ新しいバース作ろうとしてるのかなと思ったんやけど、うん、コメンタリー、オーディオコメンタリーでそこだけ聞いたんやけど、あれは、ああいうジョークとか、まあ、そういうのを入れ、サービスであって、別にあこから、 まあ、ああいうあいつらが出てくる展開をは全く考えてないらしいですね、あの監督自体は。
キングコングの監督ジョーダン・ウォールバードの次回作はメタルギアソリッド。
ああ、
やばいな。
実写だね。実写ソリッドってやってなかったっけ？
ゲーム。いやメタルギアはやってない。
っっうん、ああそっか。
一応これみんな必要な情報かなと思って拾ってきたけど。
メタルギアはでも一応 FPS のまあ名作と言われてるから、まあそういうことをするんやろうと思うけど。
テレンですよね。テレン。
ちなみに皆さんあのアカデミー賞関連は見たの？さっきララランドを言ったけど、はい、ムーンライトとか、は
い、あとはララランドと
何を見られたんですか？
そうだね。
じゃあ俺が多分一番少ないんで、
よかったやつ。
大森くんが見たやつお話そう。うん、
ララランドと、はい、コクソンと、はい、お嬢さんと、はい、ムーンライトと、はい、美しい星と、
はい、美しい星偉い。
メッセージと、うん、ローガンとバンコクナイツ。
あなるほど。バンコクナイツもいいね。
ちょっと俺メッセージ喋りたい。
ああメッセージはねよかった。俺ちょっと上半、まあ、8本しか見てねえけど
俺結構微妙やねんけど。
マジで？
私好き。
俺今年あの2回見たのはメッセージだけですね。
いや俺多分年間ちょっと上位 に食い込むぐらいの良さやった。いや
ちょっと俺が期待しすぎたのかもしれへんねんけど、メッセージってなんかちょっとなんやろ、あんだけ質が高いからこそ目立つ荒っていうのが、うん、ちょっとどうしても鼻につくというか、うん、なんか、うん、どうしよう、俺が良くなかったと思うところを
言って、
あのまず最初に映画としてすげえセンスが良くないなと思ったのが、うん、あの最初に軍人がスカウトに来て断った後に、うん、次あの人のとこ行きますみたいな、うん、言った後にその人に戦争、何々語で戦争っていうのの語源聞いてみてっていうシーンがあるやん、はいはい、それと中盤以降に出てくるカンガルーのくだりが、
はい、
かぶってるやんネタとして。つまりその
あでもカンガルーの方ってジョークじゃなかったじゃないですか。
ジョークなんやけど、その、はい、いわゆる言語学者ジョークやん両方とも。つまり、はい、原住民の人たちが使った意味とこっちの解釈が違うっていうことで、言語がコミュニ異生物に対するコミュニケーションにすごく重要であるっていうことを2回も言う必要があるのかな。でもそのぐらい あの悪さは他あの映画自体の質が高いから俺がなんかこう気になった程度なんやけど、俺最大にちょっとどうかなって思ったのは、そのまあこれななんかあの良さの裏俺がまずメッセージでちょっとフレッシュやなと思ったのが、あのいわゆるあの平行世界ものがこの2000年代から今まで結構一般的になってて、そのいわゆるそのドクターストレンジもそうやけど、その時間線がどんどんずれて平行世界がどんどん無限にできていくっていう想像力が最近の SF のトレンドやったけど、それをまあ一周回したというか、いや結局時間は不可逆で一本や、ただ見れるその未来を過去と同等に存在してるっていう状態の感覚の中では、その未来を見ることができるっていう風な人物設定はいいと思ってんけど、そうなったらそのなんていうか SF 的に、まあ、僕も SF そんなめっちゃ詳しいわけじゃないけど、すごいトラディショナルな問題に戻ってしまったと思って、つまりあるよ、中国人の人のセリフをあの場で聞いてやる、でその後その何未来で自分が出版した本を読むことによって研究が飛躍的に進むっていう、このいわゆるタイムリープの一番シンプルなトリックっていうか、そこ あの説明がないねやんか。それはあの映像的には見れんねんけど、ストーリーとしては見れんねんけど、理屈としては完全におかしい。そこが本当に飲み込めへんかって思う、その特にあの未来で出版した本の方やけど、途中まではすごい入り詰めで分かる 内容やったの、うん、でなんか俺がとはいえ1個だけすごいメッセージでフレッシュやったのは、うん、あのミスト状の、まあ、エンドロールもそうやったけど、うん、ミスト状のところに文字を書くっていう、うん、でそれをさあの男の方がさ空間的に分析したやんか、うんうん、その要は あれ結構フレ、うん、おもろいなと思ったんがその異星人と対するときにガラスがあるやん、うん、でガラス面っていうのはモニターと一緒で、うん、そのスクリーンで二次元、うん、要はミスト状にその文字を描くってことはその奥行きがあるやん、うん、3次元になると、うん、で多分俺最近あの野村康夫っていう男と別の番組で、うん、僕らぐらいで、うんうん、次元の話をすごいしてんねんけどつまり4次元以上の次元についてあの最も重要な要素は時間の概念やと思ってて、うんうんうん、でそれがあの映画の中ではその過去も未来も現在も
めちゃくちゃになっちゃってるから、ね、
ミスト状に存在してるっていう風に解釈した俺は、うんうん、でそれが一方向にあるな大筋の流れは変えれへんの不可逆やね、うんうん、それはやっぱりあくまでもただその一本の線っていうのがまず二次元的な表現である以上それが三次元になってこう左から右に一本線がある、うん、その奥行きがミスト状にこう漂ってるっていう、うんうん、
でフラッシュバックみたいに見えてくるっていう、ね、
そう、そこにアクセスできるっていう概念を宇宙人から教わったっていうのは、う
ん
う
ん、言葉を理解していくとともに自然に身につけていったっていう、
そうなのよ。 でもなんかそのなんていうのその結局あの宇宙人もなんでそれを地球人に教えたかっていうか3000年後に地球人に助けてもらうためやみたいな言ってたやん、うんうん、つまり時間は不可逆であるっていうことは未来がもし見えたとしてもそれは奥行き上をなんて言ったらいいんだろう、これかなり俺難しいけどまあ、映画としての単純なタイムパラドックスとしてすげえ俺は納得でき
な
かった、うん、
ちょっと腑に落ちないなって思った、
ね、そうあのイメージがフレッシュやったし、うん、その映画として質が高かったからこそそこだけのすごい最も根本的な理屈が合ってない気がして、うんうん、ちょっと微妙やったのね俺。
なんか、うん、その私はなんとなく見れちゃうじゃん面白いから、うんうん、そうって、うんうん、でわかんないとこ原作読まなきゃダメだなって思った。
ああ、それはね、
うん。でもなんか俺あの監督あの1個前のボーダーラインしか見てないけど、うん、この監督っていわゆる映画の構造自体と主題を合体させるのが好きな人やなって思ったの。
うん、複製もそうですよね。
そうね。あとプリズナーズも、うん、もうやってることは全部一緒だから。一つのことがあって人間が別の次元のとこに行くんだなってそういう話をこの人は書きたいな、うん、それがこの人の多分作家性だと、うん、で今回の、ブレードランナーの新しい予告編もやっぱりそういう感じじゃん、うん、なんとなく見ていくと異界に入っていくみたいな、
うん、その
登
場の仕方
そうそうそうそうそう
なんか最後の説明の最後の一行が足りてない感じがして、
いや多分そこをしたら
多分ね
野暮だなっていう風に思っちゃうんじゃないですか。
映画は得てして完璧でなくていいと私は思うの。そうそう、あのスタンリーキューブリックがだからシャイニングの時に
やなんやけど
な、ちょうど
なんで逆にそれを説明されたら多分冷めません、
面白くないと思うよ多分。
いやで俺も確かにその映画の主題は俺は伝わったつもりやね、うん、つまり時間は不可逆で娘が亡くなることが分かっていたとしても、うん、そう、うん、分かっていたとしても自分はこの瞬間この選択をすることが自分がやりたいことであるっていうところを引き受けるっていうことにの主題はすごい十分分かってるんやけど、でもそれってその結局3000年後にあの宇宙人ですら困るような事態も回避できひんっていう、でそれを回避する可能性の一つとして人類にこれを今伝えに来たっていうところとは合うねん、整合性が。つまりだからその過去の選択が今のこの状況を生んだことにも不可逆であるっていうことでは整合性が合うねんけど、だとしたらそのあそこでやれたその解決あの瞬間の事態の収集方法、中国のあの人を止めるやり方っていうのがそのまま使えるはずやんと思っちゃうわけ。あの感覚の中であの問題を解決できたんであれば、
いやそれはまた 違うね、うん、その次元でのまたすごい問題が出てくるんですよ、う
ん、多分そういうこと、そういうこと、さすが、
そういうことでしょ、うん、
だからそこで多分そのなんていうんですかね、レールはそこで中国のそのままの方でパンって行ってしまったら、うん、多分もう別サイクルの方に行ってしまって、だからもうめっちゃキロだったんじゃないですか、あれ、
うん、もうみんなで好きだから、ね、
めっちゃキロだった
でもあれはなんかその世界概念的にはそのいわゆる平行世界をではない考え方で話を語ってたわけやんか、だからつまりその分岐点ではないんやと思うね、あれ、あ多分何かポイントやとは思うけど、なんかいや、なんかすげえいろいろだから、そんぐらい頭をこう回転させるぐらいには楽しんだんやけど、
その、まあ、映像
手放しではちょっと、
あ本当、私はもう全然、もうい
や俺はもうよかった、
いいもん見たわ
ーってなった、もうねちょっとびっくりしたもん、こんなにええもんかと思えば、
で2回目見たらもっとあみたいな、
ねだ
からね、何回も見たくな
る、そう、
まあ、ちょっとだからね、見れますもんね、はい、そう構成がね、まあ、ネタバレになるかあんま言えないけど、
ただ で、うん、今めっちゃすいません、なんか9月末にそのやられるその僕のワンダフルライフっていうのがあるんですよ、はいはい、その犬がその輪廻してくるんですよ、何回も、その元々飼われてた飼い主のところに戻るために、うんうん、どんどん死んでは生きて死んでは、
でそれで犬なんですよ、ね、猫じゃなくて100万回した猫じゃなくて
犬なんですよ、で言葉喋れないじゃないですか、でいろんな仕草とかそのお手とかそういうところでその飼い主に
戻ってきたよって気づいてみたいな、
究極のラブストーリーっていう予告なんですけど、
マドマギ感
が、
マドマギ感が
めっちゃ今楽しみなんですよ、だからその先週ぐらいに愛犬が死んだので余計に
絶対泣くやん、
泣きに行くやつじゃん、
予告で泣きそうになりました
犬
やばい、
犬飼い主ちゃうじゃん、
もちょっと俺のための映画なんちゃうかっていうぐらいの感じ、
本当思いましたよ、もう
その真逆にあるあの映画 で、
ね、
トッドソロンとの恋の物語、
まあ、あれもある種輪廻に見えなくもない、ま
あ、私の頭にやってた映画だけど、トッドソロンズ大好きだから、
あれトッドソロンズの嫌なあのなんていうの、
嫌ないいとこ出て
たよ、嫌ないいとこ出てたよ、そうそうそう、
トッドソロンズってもうすごい作家性が強くて、もう人間がとにかく嫌い、
ペロちゃんがもうベストに近いぐらいに推してるな、
ハッピネスの
最後
の親父、ハピネスの監督の最新作、ね、
この一個前があれやもん、ダークホースやから、
そうそうそう、
ダークホース俺超好きや、
リアジュウェイブのなんとか物語みたいなやつ、うん、でこの人はさ、ほら元々はウディアレン、第二のウディアレンって言われてて、あまあいっぱいいるんだけどね、そういう人は
ハリウッドで、まあ、
ハリウッドっていうかね、ニュージャージーでずっと映画を撮ってて、これも多分ニュージャージーで撮ってて、
ほんまに人の嫌なとこよく見てるなって感じ
の、とにかくあるある、あこういう女いるよなみたいな、こういう男いるよなっていうことをすごい霊障的に見せて観客を笑わせていくダークコメディーなんだけど、でも結局その笑ってる人を最後は指さすみたいな感じの映画を作る、
そうもうまあチャプター分けが特にあるわけじゃないけど、俺なりので言うとチャプター1の家族のくだりはもう秀逸やと思う、ね、その後ちょっと展開がちょっとなんていうか普通に見てたら分かりにくくなるけど、
そうそう、まあまあ、これね今年
まあ
ベストではない、もちろんベストにはならない、
ならない
ならないけど、これ系の映画が好きな、そうシニカルな映画が好きな人は、は
い、ステインとか、
そうそうそう、ね、絶対見といた方がいい、まあ、なんか超インディーズのそういうもう意地悪な映画最高です、これ最高だった、
僕今のところベスト級のやつ言っていいですか、
何
スノーデン、
あスノーデン見てる、
オリバーストーン、
あ
れめちゃくちゃ面白い、なんか要はあれその要は義足の話やから、うんうん、オリバーストーンが一番得意なというか、うん、で最後にあるギミックがあんねんけど、それもすごい良かったし、で、ま、何にせよスノーデン問題って現在進行形で、うんうんうんうん、
解決してないからね。
何も解決してないのよ。で日本人の俺らが知らんかったことも入ってるし、そのあの本当になんていうかな、あの現実は小説よりもきなりみたいな人生の人で、だからそのままほぼそのまま忠実に再現してると思うねんけど、いろいろ面白くって、そのセリフとかもおしゃれで、なんかあのスノーデンのことを仲間のギークのやつが、お前スノーホワイトかっていうのやんか途中で、あの白雪姫かっつって、だからそれはなんかあのいわゆるあの政府のシステムを使って、まあ、ちょっとチートみたいなことを、そいつのギークはちょっと半分趣味でやんねんけど、こういう報告書出したらいいんだよみたいなこと言って、だけどそういうことはしないっていう、そのっていう人物像として語ってるね。で結構あの保守っぽい、あの前マインドを持った人物であるっていうのを結構時間かけて前半でやんねんけど、それがやっぱすごい効いてて、で彼女がかなりリベラルで、初キスした時にリベラルな味がするとか言うんだけど、なんかすごいなんか
セリフ、
俺なんか すごいかなりなんていうの、
そ
うい う
すごい
アメリカの政治状況にかなり別に明るくない人でも、映画物語としてすごいいろんなものが
知れるっていうね、そういう対比があるんだよっていう。
そう、すごいあの映画としてかなり重要な役割をやってるし、かっこいい。とにかくかっこいい。
そう。
うん。もうなんていうの、俺もアクション映画とか好きやけど、いやこれこそ本当に世界を
変える、本当にいる人だしね、本当に世界を変える。
本当になんかあのリアルにスパイものとのかっこよさを。本当にラップトップだけでやったっていうのを、こんなにかっこよく人物として見せれるのはすごいいいなと思った。最近オリバーさんあんま良くなかったから、
そうだね、
なんか俺はすごいめちゃくちゃいいなと思いました。
私はねかっこよかったのはね、ザ・コンサルタント、ネアフレック。
あ
ゴリゴリと、もうね、ドイツを、ハードコアをかけながらね、爪を鍛えると思う。そう。めっちゃ、多分、
あれすごい。
そう、めちゃくちゃ良かったよね。あの、全然喋んなくて、多分、あの、ベアフレックが、本当に体使ってやってる映画で、だから、これはイコライザーとか好きな人とか、
そ
っち系の映画だと思う。でもちろんキャラクターは全然違う、ベン・アフレックに多分あて書きのいいキャラクターで、多分これをや
ベン・アフレックって、
いや
ベン・アフレックってさ、
ベン・アフレックはちゃんと紹介者に見えるんですよ、ね、
そう
ベン・アフレックってハリウッドでちょっとだけ半笑い感も、
そうね、
内包した人物やん、なんかあのこの前なんかフェイスブックで流れてきてんけど、あのいろんなマーベルとかああいうののヒーローの役者のトレーニングの映像をずっと映すみたいなのがあって、その全員ワンダーウーマンとかもすげえ鍛えたり、それその役に合わせた格闘技を習得したりしてんねんけど、ベアフレックがあの一応バットマンやけど、出てきた時スナック食ってるシーンが一瞬映って終わるだけっていう。
でもこの人ベアフレックはもともとものすごいコメディができる人だから、本人が
てかインテリアしな、まずすげえ、
だってケビン・スミスと友達なんだよ、
ベアフレック、
チェイシング・エイミーで出てきたし、
マンチェスター・バイ・ザ・シーも見てたの、
いいよね、
それを忘れてて、そうよかったよね、
ケネス・ロナガン、
いやあれよかったっすね、いやあれ、うん、まあ、よかったんですけど、でもなんかこれ映画好き見なきゃいけない圧が半端なかった
。そうだね。
それはね。
でも多分アカデミー賞に絡んでこなかったら見ない人がめちゃくちゃいる映画だなと思う。なんかすごくインディーズ感があるし、で小作品って感じのすごい脚本の、まあ脚本家が作った映画だから。脚本のよくできた、
なんかほんと静かな映画やけど、
ね、
でもそこがすごい激しいというか、
そうミッシェル・ウィリアムズがねまたうまいんだよね、ほんと。
ハクソー・リッチはどうですか？
ハクソー、
ハクソー・リッチ、
ハクソー・リッチ良かったけど、なんかふーんって感じ、
気持ちはわかる、
うんうん、 なんかアポカリプトの時の心躍るみたいな感じがなくて、本当いい話。
うん、まあもでも俺結構あのそのところ。あのホワイトウォッシュでエキゾチック白人的な感じのが見れて、俺結構嬉しかったんですよ。
うそ、私これとこれの正しい見方は、はい、これを見る前にまず激動の昭和史沖縄決戦を見てから、これ見たら最高に面白いだろうなっていう、岡本喜八のやつを見て、もうだって沖縄決戦の話だからセット、はいはい、でこれは本当ホワイトウォッシュされすぎてて白人の話だから、まあ、最後にちょろちょろと日本人も一緒に助けてたみたいな文章で出てくるけど、そういうんじゃなくて、
まあ一人だけ助けたけどね。まあでもあれはね、まあまあメル・ギブソンのテーマであるキリスト教の話やから、なかなかこう日本人俺としてはなかなかこう全部手放しで飲み込むことはできひんなという感じはしたけど
な。
キリスト教は過去の歴史から見ても原住民にキリスト教を無理やり押し付けることで絶滅させたりとかしてるから、
なんか俺はあれなんか今見たいのってなんか結局壁があるものがすごい見たくて、
うんうん、
っていうところでなんかすごい壁しかなかったじゃないですか、うんうん、だから結構嬉しかったんですよ、うん、
あの
そうです、白人はこれを作るっていう、うんうん、なんかそれを見せていたもらったっていうところ
が、なんかあの、うん、あれは戦いが2つあったやん、
はい、
で最初 の, そ の, あの武器銃を持たないことに対する戦いはすごい上がったというか、はい、あれはすごいヒーロー像としてかなりフレッシュやったし、はい、なんかそのスノーデンでもそうやけど、その本人の信念を貫くこと、
でもなんか私ちょっとそこが全然乗れなくて、この人わがままって思ってたんですよ。
ああ、まあちょっと
すごい。でもね、私同じ舞台だったら本当に嫌って。
いやでもちゃんとそういう風にも見せれてたし、
見せてたけど、なんか私キューブリックのフルメタルジャケットがとにかく好きだから。作りとしては同じ作りだったじゃん、はい、前半戦トレーニング、まあまあ、もう一、
ね、
つ前があるけど、はい、白装リッチはでもそのトレーニングのシーン で,、
う
ん、でもちろ ん, なんかいじめとかもあって、でもなんかそのフルメタルジャケットみたいな緊張感がないんだよね、そのトレーニングの。いやいや、
でもね、
緊張感ありませんでしょ。
緊張感はあったし、あれはあれもなんかあの人をキャスティングした段階でさ、あのなんかニヤニヤしてる感じ、
アンドリュー・ガーフィールドね、
まあ、プラスその、まあ、沈黙絶対あの持ってきてますよね、
うん、
沈黙臭というか、
でも沈黙のさ
沈黙臭、
沈黙、
新しい言葉がどんどんできる
けど、沈黙臭のこれ、
まあまあまあ沈黙はね、しかもほら、うん、メルギブの好きそう
だね、そうそうそう、もう大好きなやつ、
ね、うん、純教者やの話
で、でもなんか俺すごい浅い映画ファンとして、
うん、浅いって言い出した、ひねくれ出した、
浅い映画ファンとしてちょっとだけすごい思ったんが、ちょっと戦争映画がなんかちょっとなんかあんまりグッと来なくなってる自分がいて、
大丈夫、ダンケルクが来るよ
ダンケルクな、いやでもな、いやだからちょっと心配してんねん俺、
ちょっとなんかブームすぎません？
そうそうそう、
戦争に頼りすぎてるなっていうのはあるんですよ、個人的に。いやその流れですね、
そう
だから、しつこいくて悪いねんけど、そういう意味でスノーデンがすごい俺はフレッシュに見えたのね。だってさ、極限状態で人間の本質とかそういったものが語られるとか、その中で正義とか愛を語るって、うん、それはそうやろっていうさ、戦争状態っていうのは全員がそういう総状態に入るっていうところが、うん、いろんなミスでやったり、うん、発明やったりを
生むみたいなことはさ、私あれ見てないんだけど、あれ見た、ドローンオブを
ドローンオブは見たんだけど、
ドローンオブ
を、まあ、去年
そうそうを見てると最近っぽいのかなとちょっと思ったり、
ドローンオブは、まあ、
見てないからなんていう
の、あれはだからその画面越しでもそのいわゆるあの PTSD があるよっていう、でそれはつまりだから画面の向こうのその相手に対してどんだけこう自分が感情移入してしまうかってことやからさ、で人間は機械ではないみたいなことで語ってて、でそれはそうかもしれんが
てか
そもそもそうやね、だからスノーでもドローブっぽいシーンがあんねんやっぱ、でギークはそもそも全く感情移入しないんで、それに対して、でギークはシステムでもそれでもやっぱり何か自分がやったものが兵器に使われてしまっているっていうところに対する義憤は自分の信念とずれるからっていうところだけであるっていう、かなりそのさ、なんか強い なんていうの、その信念、弱い信念っていうのがある、うん、あるやんか、うんうん、でキリスト教ってそもそもその弱い信念に寄り添った宗教やから、うんうん、そのハクソリッチみたいなことに持っていくんねんけど、うん、でも結局あそこで米軍がやってることっていうのは侵略であるわけやし、うんうん、っていうその大きい視点を失うやん、その弱いのに寄り添った瞬間に、うん、でもドラマは生まれやすい、
うん、
でも
まあそうね、だからドラマを無理やり作ろうとしてるとこにちょっと、うん、そこはなって思うよ ね、 うね、やっぱり
戦争映画ってそこがすごい難しい、簡単だから
ね、別れもあるし、うん、死もあるし、
やりやすい、
だからこの世界の片隅にが良かったのはさ、そういうのの片隅で、うん、ある日常の大切さを語りきったから、うんうん、やっぱりその戦争が舞台ではあるけども、うん、その真に今の現代に伝わるメッセージを放ってるっていう部分で、うんうん、なので、うん、やっぱそのね、戦争をずっとやめてないアメリカが作る戦争映画の絵のなんかちょっと俺の感情的な乗っかりがすごい減ってきてて、
うんうん、ちょっと飽きてますね。
そうだね、
戦争にね、
そうやねんな、
でもまああそこで、まあ、ちょっと多分メルギブ的な考えで、まあ、映画的な見せ方しようっていうの、エグさというか、うん、そのウジとか、
エグかった
よ、ああいうところの、そうそう、なんか
わかるわかる、
まあ、そこの、
資料の腹渡感、ね、
そうそう、はい、なんか新規、まあ、開発的なところを見れたので、うん、それで、まあ、良かったな
という。うん、まあだから新しいものを見れたらかみたいな感じ
で、ライフは見れなかったんですよ。
私結構ライフ好きなの。
本当ですか。
私でもまあね、ジェイク・ギレンホールが出てたら何でも許せる。
ジェイク・ギレンホールがジェイク・ギレンホールでなかった気がしたんですよ。
いや、
なんかもう本当にあの自分の感想なんですけど、ニコ生のゲーム実況の人がもうすげえ下手なゲームをプレイしてグズグズにやってって、はいはい、でもうバッドエンド迎えましたみたいな、うん、なんか感じで、なんかもうすごいイライラ、
本当全然ライフ好きだった、
まあ、動きとかめっちゃその、まあ、いろんなものに対して、
最初にあのエイリアンが成長 、はい、していくシーンとかも良かったし、
はい、あそこはすごい良かったんですけど、でもおなんか、まあ、大きくなってというか、
あもうで出てきちゃってから
なんかもうめっちゃオマージュしすぎてて、
でもなんていうのかな、あの多分作ってる人はこれはもう絶対にエイリアンをやるって決めてやった映画だから、もうまんまエイリアンだから、
なんですけど、
でもだから良かった、
いや俺はなんかそこからなんか新しいのが、まあ、常に見たいので、やっぱり今やる、
いやでもその最初の導入部が新しかったから、最後はああなってもよしみたいな、
いや最後というかあの途中です、なんか
でジェイク・ギレンホールも出てるし、もう100点みたいな、
なんか急に素手で助けに行ったりとか、
あそうね、
でなんかもう、
まあ宇宙人に対して素手っていうのはなんかいろいろ名物が、
汗とか涙が垂れてくるんですよ、
そうそう、
垂れてったりとか
無重力
だからもうそこのなんかあえてなのかよくわかんないんですけど、
はいはいはい、
なんか爪とかなんかもうなんか B 級のそのなんていうか SF にオマージュしすぎてる感が半端なさすぎて、なんか B 級オマージュっていうのは B 級も好きなので、うん、だったらもっと超展開欲しかったなって思っちゃって、
ね、はい、いやなんか結構真面目にやったなって感じ。
あ
じゃあちょっと後半に行きましょうか、ね、やっぱり一本では取り切れないとは思ってました、
うん、そう私もそう思ってた、
うん、じゃあちょっと後半に続きます、
後ほど。